こんにちは、木坂です。この音声ではコピーライティングっていうものについて解説していきます。コピーライティングっていうのはネットのね、販売、情報販売とかで言えばベローンって縦に長いセールスレターって言われるものを書いていくような作業のことです。で、大体の人の話を聞いてみると、コピーライティングはめんどくさいとか、文章、長い文章書けないんですけど、みたいなことを言う人が多い印象ですね、僕の中では。だからみんな、テンプレートじゃないですけど、みんながよく使ってるような言葉、言い回しをそのまま使ってみたり、最悪なのはね、嘘で塗り固めてみたりっていうのもありますね。そういう風にして、なんとなくセールスレターを作っちゃっている。今はなんとなくネットバブルだから、それでも売れることは売れます。売れることは売れるって言っても少ししか売れないですけどね。それでも一応売れることは売れます。何百万とかね、頑張れば売れると思いますけど、だけどそれじゃやっぱり続かないし、買ってくれた人の信用を失いますよね。だからちゃんとしたコピーライティング力を身につけて、きちんとしたセールスレターを書けるようにならないと、今後ネットで商売ができなくなるっていう事態が、僕はですけど、今年中、2007年中に来ると思ってます。なので、それはいろいろ理由はあるんですけど、とにかくそういう時代がもう2007年中に来始めるんじゃないかというふうに思ってるので、ぜひね、この、コピーライティングっていうのをちょっと真剣に把握し縛って、最初は僕はすごい楽しいものだと思いますけど、どうしても文章を書くのもそもそも嫌だと思う。どんな文章でも嫌なんだ。読むのも書くのも嫌だっていう場合は、ちょっと把握し縛ってね、やってもらわないとダメかなっていう気がしますね。で、なんでコピーライティングって僕が言うのかっていうと、他の人はあんまり言ってないですよね。コピーライティングの商材を出してる人は、その都度ね、なんか出すたびにね、時代はコピーライティングですみたいな、コピーライティングが一番重要なんですみたいなことを言ってますが、同時にいろんな商材出して、情報販売の全てを詰め込みましたみたいなね、それならこれです。情報販売したいならこれを知らなければ話になりません。このセミナーに出てくださいとかね、なんかいろいろ言ってるわけですよ。だからコピーライティングの影っていうのは薄くなるわけですが、僕は一貫してね、コピーライティングが一番重要だってことを言い続けてるわけですね。マーケティングなんていうのは正直な話誰でもできるんですよ。勉強さえすれば。で、知識さえ持ってある程度経験積んでくれれば誰でもできるようになるのがマーケティングです。で、誰がやってもあんまり大差ないんですね。だからコピーライティングっていうのは人に任せるのが最も不安な場面の一つだと僕は思ってます。これ本当に重要で、最も、ネットビジネスに限らずですけど、ビジネスをしていく上で何か物を売るっていうことを考えたときに、マーケティングとか云々以前にコピーライティングの力がないと全くビジネス立ち行かない、成り立たない、もっと簡単に言えば倒産しちゃうっていうことになるスキルなんですね。コピーライティングスキルというのは、これは別に大げさに言ってるわけでも何でもなくて、これ本当なんですね。極端な話、すごいどうしようもないものでもコピーライティング力があれば売れてしまうっていうところがあるわけです。で、そんなことをすればね、お客さん離れていくんで絶対単発に終わりますけど、仮に無理やり売ったとしてもね。だから絶対おすすめはしないですけど、売れないことはないわけです。ということは、すごくいい商品があって、それをぜひ世の中に広めていきたいという場合だったとしてもね、コピーライティング力がなければ売れないってことです。すごいいい商品だ、世の中の人の助けになれる、たくさんの人を救うことができるいい商品なんだけど、コピーライティング力がないばっかりに売れない。こっちはビジネスが成り立たなくなる。見込み客の方は買えば助かるかもしれないのに、買わないから助からない、そのまま助からないまま一生終えてしまう。そういう悲しいことが起こるんですね。だ、コピーライティング力があれば、その素晴らしさっていうものを、ユニークさっていうものを正しく伝えられて、見込み客がきちんと購入に至りやすいようなお話をすることができるわけです。そうすると自然と買っていく。で、こっちの収入は上がるし、向こうは 悩みを解決できてハッピーっていうことになるんですね。だコピーライティング力っていうのは本当に重要なんです。いいものを売っている場合っていうのも、まああんまり自信のないものをね売っている場合っていうのも売り上げを上げるためには重要で、自信のないものを売り上げ上げたら本当にダメですけど、将来的に絶対その人の信用自体がなくなるんでもう何も売れなくなりますが、特にいいものを売る場合にね、実はすごい重要なんです。商品が良ければ売れるっていう時代はもう終わってるんですね、とっくの昔に。それはどういいのか、なぜいいのか、そういうものをきちんと説明できる、する力、説明する力っていうのが必要になっています。特にネットはそうですね。で、ゲイリー・ハルバートっていう人がいて、有名なマーケッターですけど、この間死んでしまいましたけど、伝説ですね、生ける伝説として、ダイレクトレスポンスマーケティング界のトップにね君臨していたと言っても過言ではないマーケッターですけど、その人が生前ねよく言っていた言葉っていうのが、コピーで解決しない問題はない、ビジネス上の問題はない、コピーライティングで解決しないビジネス上の問題はないと言っていたわけです。でこれはかなりの場合真実で、コピーライティングで売るとかね、スモールビジネスでどうのこうのっていう人の意見を聞いてる人たち、ダイレクトレスポンスマーケティングって結構有効なのかなとか思ってる人たちっていうのは、せいぜいね、月何百万とかね、年収1億円になるのが限界みたいなイメージがあると思うんですね、漠然と。あると思うんですが、僕が知る限りですけど、アメリカの方にはダイレクトレスポンスのメソッドとコピーライティング力だけで年間400億円以上売り上げている会社っていうのがあります。で、それは情報販売みたいな形です。ネット上で、メールアドレスを集めてダイレクトレスポンスマーケティングを仕掛けてコピーライティングで制約してる。そういうすごいシンプルなモデル。僕とか和佐くんとかがずっと言ってるモデルだし、実際やってるモデルですね。それで400億円以上売り上げてる会社っていうのがあります。それは結構続いてます。しかも何年も。で、有名な会社です。ダイレクトレスポンスっていうのはそこまで行くんですね。日本でも通販会社っていうのはダイレクトレスポンス的な方法しか取らずに300億、400億行ってますよね。物販でリピート性があるっていう利点はありますが、情報販売に比べてね。で、300億、400億行ってますね。まあ、新聞の広告出したりね、テレビの CM 打ったりしてお金はだいぶかかってると思いますから、ネット上でね、情報販売で400億いってるよりは全然利益率は低いと思いますけど、それでも6割ぐらいはあるはずなんです、利益率的に。400億の6割って言ったら、6×4=24、240億。で、ここから人件費とか、まあいろんな経費を引いて自分の収入が出るわけですが、まあまあ相当な額になることは容易に想像できますよね。ダイレクトレスポンスの魅力っていうのはそこにあるわけです。で、このダイレクトレスポンスマーケティングっていう体系、ビジネスモデルを支えているものがコピーライティングなんです。このコピーライティングがないことには何にも意味がない。どんな、ウェブの話で言えばどんなにトラフィックを集めてきても誰も買わないんですから、金の無駄ですよね。広告打つほど赤字になるみたいな。どんなにマーケティング仕掛けても誰も買わないわけです。どんなにアフィリエーターにお願いしても、どんなにアクセス流してもらっても制約しない。コピーライティング力があるからこそ、きちんとしたセールスレターがそこにドーンとあるからこそ、あらゆる戦略が意味をなすし、あらゆるオファーとかの魅力も伝わっていくし、売り上げも上がっていくわけです。なので、このコピーライティングは、めんどくさいっていうふうに言わないで、ぜひ、マスターしてほしいなって思うわけです。でなぜね、みんなマスターしないかっていうか、めんどくさいっつって先に投げちゃうか。投げて後回しになって、とりあえずトラフィック集めた方がいいんじゃないみたいな話になるのか。これは、コピーライティングが大事大事言われても実感が湧かないからだと思うんですね。そうかなみたいな目でどっか見てるし、ふーんみたいな感じで聞いてるんですよ。だけど、これちょっと算数っていうかね、計算問題なんですけど、やってもらえればね、わかるんですが、例えばね、1万円の商品を持ってたとしますよね、情報商材を。で、1日100アクセス、10万円の広告費を使ったら100アクセス来るとしますよね。で、制約率が 1% だとする。 そうすると1日の売り上げは当たり前ですけど、100人に1人が買うわけですから、1万円ですよね。1万円。1万円の商品、10万円の広告を来て、100アクセス1日。で、成約率が 1%。だから、1日の売り上げは1万円。これ1ヶ月に直せば、当然3000アクセス。そして、売れた数が30本。だから、30万円になるわけです。で、その次の月も10万円かけて、広告費かけて30万円1ヶ月売り上がる。その次の月も10万円かけて30万円売り上がる。その次の月も、てんてんてんって続いていくわけですが、とりあえず、そういう風になっていくわけです。毎月30万円しか、増えていかないということですよね。で、その30万円の中の10万円というのは、次の月の広告費に消えているわけですから、実際は20万円手元に残っていることになるわけです。20万円残っているんですね。で、これを仮にね、20万円というものを3ヶ月続けたとすると、4ヶ月続けたとすると、まあ、3ヶ月で20万円が3ヶ月続いて、最後の月は30万円。そのまま残ってるわけですから、合計 20×3 プラス30で90万円残ってますよね、手元に。90万円儲かったんです。制約率 1% のレターを持っていると、この場合だと90万円4ヶ月で稼げることになる。じゃあ制約率が 1.1% になったらどうなるか。他の条件は全く一緒です。 0.1% アップすると。で、条件を一緒にするために月20万円残すとしましょう。で、それ以外は広告費に回すという風にしていくわけです。で、最初の月は10万円使って、100アクセス1日買って、1本1万円の商品が 1.1% ですから、これ1本しか売れないですね。1.1 人っていうのはありえないんで、1人しか買わないです。だから 1.1%。で、1万円しか売れないですね。でも3000アクセス、月に3000アクセスになった時 1.1% だと、実は33本売れますよね。33本。そうすると33万円の1ヶ月売り上げになります。わかりますよね。で、20万円残すわけですから、13万円が次の広告費です。そうすると、1日次の月は130アクセス来るので1本。これも1本しか売れないですね。制約率 1.1% だと。で、1万円。だけど、1月で3900アクセス来るんで 1.1 をかけると42本売れるんです。つまり42万円の売り上げになりますね。で、20万円残すわけですから、次の月の広告費は22万円になります。22万円。で、22万円かけると、1日のアクセスが220アクセスになります。と、1.1 かければ2本売れますね。1日2万円です。月のアクセスは6600になります。そうすると 1.1 をかけると、なんと72本売れます。72万円の売り上げです。で、20万円残すわけですから、52万円を次、広告費に回します。そうすると、1日520アクセス来ます。で、5本売れます。1日5万円です。日給5万円です。1ヶ月でどんぐらいになるかっていうと、15600アクセス来ますね。それに 1.1 をかければ171本売れます。171万円です。わかります ?171 万円。これ4ヶ月経ちました。で、20万残ってて、最後の月171万円残ってるわけです。だから60足す171で231万円です。わかります。この意味がわかれば、コピーライティングっていうことを避けては通れないっていうのはわかるはずです。たった 0.1% 上げただけですよ。0.1% っていうのは本当に数分で上がります。数分です。一瞬と言ってもいいかもしれないです。人によっては。一つの言葉を足すだけで上がったり下がったりします。一つの言葉を削るだけで上がったり下がったりします。数分です。その作業をするだけで、たった4ヶ月でね、たった4ヶ月で、90万円と231万円、つまり141万円の差が出るんですよ。これ何にもしてないんですからね。たった 0.1% 上げただけなんですよ。141万円変わってます。これ12ヶ月で計算してみてください。同じ条件で。えらい差になってるはずです。こういう算数をちゃんとやれば、すごい簡単な算数ですよね。ちゃんとやれば、コピーライティングを避けていることが、いかにね、何百万何千万の損失につながってるかっていうのはわかるはずなんです。だから、 コピーライティングめんどくさいって言ってる人っていうのは、こういう算数ができないか無欲かのどっちかなんですよ。僕はどっちか知らないですけど、僕はもう耐えられないですね。 0.1% 上がるだけで1年後に何百万何千万のね、手元に残ってるキャッシュは変わってるわけです。車1台買えるんですよ。高級車1台買えるんです。僕は車興味ないんで買わないですけど、高級車1台買えます。高い時計買えます。好きな服何でも買えます。何でも欲しいもの、あの、何でもじゃないですけど、食べたいものは全部食べれるし、2年3年頑張れば家が買えますよね。簡単に1億円クラスの家が買えますよね。そういうものなんですよ。コピーライティングで 0.1% 成約率を上げておくっていうのは。1% なんか上がっちゃった日には、すごい差になりますからね。あの、1% って成約率2倍だから、年間3000万稼いでるの6000万になるんだろうとなると思ったら大間違いですからね。0.1% 上がっただけで、こんな差になるんですから、1% っていうのは、とんでもない差になります。1% 上がるっていうのは。単純な掛け算じゃないんですよ、コピーライティングっていうのは。広告費と絡んでくるんで、その辺の要素を入れていくと、極めて巨大な金額の差になります。だからこれを避けるっていうのは、めんどくさいっていう一つの理由でね、なんかアクセス流す方が簡単そうとかでね、すごいどうしようもない理由で避けてるっていうのは、本当にお金が嫌い、お金に興味がないっていう人が、単純に計算問題ができないと。小学生の算数ができない。そのどっちかだと思います。どっちにしてもビジネスをやる資格はないです。ビジネスっていうのはお金を稼がないといけないんですよ。それはお金を稼ぐのが第一ってことじゃなくて、当然買ってくれた人の役に立つものを提供するというのは第一ですけど、その結果きちんと利益性を考えて展開していかないと倒産しますからね。倒産っていうのは最大の責任逃れですからね。ビジネスをやる上で。ビジネスをやるんだったら絶対倒産させてはいけないし、あの、それはなんか売り逃げみたいな形ですから、見込み客にしてみれば。見込み客とか顧客にしてみれば。だからそんな人はビジネスをやる資格はないです。きちんと利益を考えれる人。きちんと数学、算数ができる人。難しいことやらなくていいです。こういうすごい基本的なことだけでいいんで。まあ、これを聞けばね、あの、これだけ違うのかと。数分の作業で年間の利益がね、100万、200万、1000万、2000万変わるのか。もしくは何億変わるのか。っていうことさえ分かっちゃえば、数字で見れば納得しますよね。分かっちゃえば、やらないはずがないと思うんです。それでもやらないっていうのは、あの、ビジネスに向いてないってことですよ。なので、あの、まあ、せいぜいね、お小遣い稼ぎっていう程度で、あの、他のネットでね、稼いでる人と一緒にね、あの、やってもらうしかないと僕は思ってますけど、でもコピーライティングちょっとでもすごいもの書く必要ないんです。0.1% でいいわけですから。なるべく自分ができる範囲でいいんで努力してほしいなって僕は思うんですね。で、もう一つコピーライティングを学ぶ利点っていうのが実はあって、僕はリストを集めてリストを教育して、そこに成約率の高いレターを投げてクロージングしていく、一人でも多くクロージングしていくっていうのをずっと提唱してるわけですね。あの、ダイレクトレスポンスの基本ですけど、この教育っていう部分です。教育ってどうやってやったらいいんですかって質問結構受けるんですが、基本的にネットだったら文章でやるしかないですね。あの、メールであったりブログであったり何でもいいんですけど、まあ人によってはネットで何かを販売してるんだけど、実際にハードコピー、コピーですね、あの、紙のニュースレターみたいのを送って教育してる人もいます。それどっちでもいいんですが、共通してるのは文章ですね。文章で教育してるってことです。人は映像とか画像では教育されないんです。文章を読んで初めて教育されるんですね。これコピーライティングも同じです。セールスレター全部動画で作ったら多分売れないです。多分っていうか、それはもうテストの結果売れないってことが分かってるんですけど、映像プラス文字だったら売れます、かなり。まあ今はちょっといろいろ問題があるんですが、あの、映像や画像で物は売れません。映像や画像プラス文字があって初めて物がすごく売れます。それと一緒で教育っていうのも文字で行うんですね。映像や画像で教育はできないです。文字があって初めて教育が進んでいきます。で、教育っていうのは僕は言葉は実はあんまり好きじゃないんですけど、一方的に何かを洗脳してるイメージがあるんであんまり好きじゃないんですが、これって本当は共感っていうのが近いと思ってます。仲間意識ですよね。そういうものをしっかりと信じていただく、 そういう過程が教育過程です。で、コピーライティングっていうのは全く一緒ですよね。自分を信じてもらって、共感してもらって、買っていただくわけですから、教育っていうのも一緒です。自分を信じてもらって、共感してもらって、そういう過程なんでね。だから教育、コピーライティング力がマスターされると、教育がうまくいくようになります。僕のところには結構、きさか信者ですみたいな、メールが来ますが、それはコピーライティング力があるから、そういう、人たちが増えていくわけですね。で、信者っていうのは、まあ僕がたまに使う単語なんで、あえて使ってくれてるんだとね 思うんですけど、全然宗教的なものではないし、木坂さんの言うことなら何でも聞きますとかね、木坂さんの言うものは何でも買いますみたいな、そういうタイプではないはずなんです。ただ、あなたの言ってることがすごく、共感が持てるとか、信頼性があるとか、そういう意味で信者っていう言葉を選んでくれてるはずなんですね。で、とにかくそういうことを作るのが教育の目的だというのであれば、当然コピーライティングの力によるわけです。文章力じゃないんですよ、実は。これがね、勘違いしてる人が多いんですが、うまい文章を書く必要は全くないんですね。僕の文章ってうまいと思ってる人もいるみたいですけど、うまくもなんともないんですね。むしろ下手なんですね、文章自体は。多分作家の先生とかに見せたら、もうすごい嫌な顔して、罵倒されるかなみたいな 気すらするぐらい下手なんです。すごい下手なんです。だけど、みんな読みやすいって言ってくれるし、すごいスッと読めるみたいなね、わかりやすいとかね、言ってくれる。これは文章力じゃないんです。コピーライティングスキルなんですね。コピーライティングスキルは文章力とは全く違います。全く違います。これ勘違いしなくていいんですね。小説家みたいな素晴らしい流麗な文章をね、書く必要は全くないし、そういうのは逆に、反応が下がりますからね。これ今のうちに言っておきますけど、綺麗な文章っていうのは、洗練された文章は反応を下げるんで、やめた方がいいと思います。コピーライティングはそういうスキルをマスターするものではありません。反応を上げる文章を書けるようになるのがコピーライティングです。コピーライティングを学ぶ意味っていうのは、もうそこに集約されますね。とにかく反応を上げる。教育過程ではどんどん教育を進めていける。セールスレターにおいてはどんどん制約していける。人の何倍も制約している。そういう過程です。人の何倍も制約している。倍の制約率があるって言ったらトラフィック半分でいいんですからね。当たり前ですけど。人が1万トラフィック必要なところをこっちは5000トラフィックでいいんです。トラフィックを集めるっていう新規のトラフィックを集めるのに、ネットビジネスでは一番金がかかります。普通のオフラインのビジネスでも、新規顧客を獲得するのがコストが一番高いですね。ネットも一緒です。新規のアクセスを集めてくるのが一番お金がかかります。なので、ここが半分でいいっていうのは、すごく助かるんです、実は。特に最初のお金がないうち、お金が潤沢にあればどんどん金かけてね、アクセス集めればいいんですが、お金がないですよね、最初は普通に考えて。僕もなかったです。なので、だから僕はお金がなかったからこそ、アクセス集めれないと思ったからこそ、コピーライティングをすごい学んで、文章で売るようにしたんです。ですよね。だからたった1800ぐらいのリストしかなかったのに、36時間で1000万ぐらい売れたんですね。わかります？そういう世界がコピーライティングをマスターすると待ってるわけです。それはあとは繰り返すだけなんで、いくらでも売れるみたいな世界が待っている。ぜひね、コピーライティングの重要性っていうものを、認識してほしいなと。ちょっとね、長くなりましたけどね、この初めになんですが、無駄にね、無駄じゃないんですけど、ちょっとコピーライティングっていうものをどうもみんな甘く見てるというところが、僕はなんか感じてたし、昔からね、へえみたいな、僕がたまにセミナーで話しても、へえみたいな、なんかいい話聞いたなみたいなぐらいの認識なんで、ちょっとね、残念なんですね。本当に大事なんですよ、コピーライティングっていうのは。なので、さっきも言いましたけど、算数ができないか、そもそもお金を儲けるセンスがないというか、資格がないか、ビジネスをやる資格がないか、お金が嫌いか、このどっちかなんですよ。コピーライティングを後回しにしてマスターしようとしないっていうのは。まあその意味でネットで今ね、稼いでるらしい人たちっていうのもみんなそっちに入るのかなっていう気は僕はしますけどね。しますけど、 ただバブルにね、乗って、ただ儲かってるだけみたいなところがありますけど、本当にいつの時代もどんな状況になっても、コピー1枚で稼げるようになると。お金が必要な時にコピーを書けば必要なだけ入ってくるっていう世界が、コピーライティングをマスターした人には待ってるんですね。で、マスター言ってますけど、僕だってまだマスターしてるわけじゃなくて、ただね、人より書けるっていうだけで、人より勉強しますからね。勉強してるし、人より全然書いてるんで、それは当たり前なんですけど、終わりはないと思ってください。終わりはないんで、自分が納得のいくところでやめてくれて構いません。僕は納得がいかないんで、どんどんどんどんやってるし、世界で一番っていうものを目指しているんでね、やめる気は全くないんですが、そういうものを目指してない場合ね、自分が満足できる数字を出せるレターが書けるようになったら、やめてくれて大丈夫です。で、そこでやめて、他のことに勤しんで、新しいマーケティング考えたりね、商品開発したり、システム開発したり、ファーストクラス遊びに行ったりとかね、全然何してもいいんで、満足できる数字が出るまでは少なくとも頑張るっていう気持ちでやってほしいなと思います。本当にね、何度も何度もここ、約ね、25分、言いました。コピーライティングが本当に重要なんだってことを言いました。これ、ふーんぐらいで済ませないで、今すぐにね、紙とペン用意して、聞きながらコピーライティングやってください。書いてください。メモしてください。自分のレター直しながら、止めながら聞きながらやってください。すごく重要です。収入1年後、2年後、何億円変わってます。ビジネスの規模によっては。そういうスキルなんですよ、コピーライティングって。なので、ぜひ、やってくださいね。アドセンスだから関係ねえよとかね。全くそれ大間違いですからね。アドセンスやってようが何やってようがコピーライティングスキル重要です。わかりましたね。ぜひお願いします。本当に稼いで、行ってほしいなって僕は思ってるんで、稼いでもらうためには何が必要かって言ったら、コピーライティングが一番重要なんで、どんなにいい商品作っても、どんなにすごいマーケティング戦略組んでもコピーライティング力がなくてレターがしょぼいだけで何も売れないんですよ。本当に残念なことなんで、せっかくね、このネットビジネス大百科ね、買ってもらって、ネットビジネスに関するあらゆる知識は得られるわけです。もちろん、オフラインのビジネスにも生きる知識ばっかりですけど、そんな中でね、せっかくそういう日本でもね、指折りのトップクラスの知識を得てもらったのに、レターがしょぼいだけで何も売れないっていう思いをしてほしくないんですね。だからぜひ、めんどくさいと思うのかもしれない。商材も書かなきゃいけないんだよ、俺はって思うのかもしれないけれども、商材よりレターの方が大事なんだっていうぐらいの気持ちで、商材は外注ライターに出してもいいですけど、レターは外注に出さないっていう意識で僕はやってます。で、それぐらいの意識でやった方がいいですし、それぐらいレター重要です、ビジネスをやる上では。ぜひ、マスターしてください。これからいっぱい重要なこと喋るんで、コピーライティングね、喋るんで、楽しみにしてほしいっていうのもあるし、それだけじゃなくて、聞いて、いやーよかったなと思うだけじゃなくて、本当にやってほしいって僕は心から思ってるんで、ぜひお願いします。やってくださいね。一生懸命僕も喋りますので、分かりにくいことがないようにね、喋りますので、ぜひ実践しながら聞いてくれればなと思います。で、分かんないところは何度も聞いて、欲しいなと思います。それじゃあ、この、はじめにっていうね、チャプターは終わりになりますので、次から実際にね、具体的なコピーライティングの方法に入っていきますので、またそちらでお会いしましょう。